Tokyonet Radio.
免許、浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第36回でございます。よろしくお願いいたします。ねえ、もうね、全然関係ないし立場も違うということを言った上でっていう話ですけど、もうね、物心をついた時から太ってますわな、僕ぐらいになると。もうだってもう5歳の時には幼稚園でやっぱ3歳のやつに、おいデブって言われてたわけですからね。なんかその逸脱してんすよね、体型の面では。やっぱりその一般というか平均を、だからやっぱりその、例えばね、電車今日も乗りましたけど、あの席ね、横並びのあれ、なんでしょう、めっちゃ仕切りがあってしっかり区切られてるわけじゃないけど、一人分のお尻を乗っけてくださいねっていう、なんていうんですか、浅いくぼみというかね、区切りがあるわけじゃないですか、あれ席。やっぱあれに収まらないですよね、俺の下半身なんて。だからまあもうギッチギチでどうしても座りたい、でもあいつの隣か、いやでももう私は座る、僕は座るって決めた人以外はやっぱ電車で俺の隣に座ってくることはないですよ。なぜならやっぱスペースがもう明らかに普通の人の隣に座るよりもうないですからね、スペースが。まあ飯食ってても同じですよ。もうこのコロナ禍で、なんかこんなこと言うと不謹慎かもしれないけど、あのソーシャルディスタンスを取った上でのあの飯屋のカウンターっていうのは、僕なんか非常にいいんですね。デブってやっぱあれぐらいのスペースがあった方が、いやなくても食えるんすけど、そのよりなんていうか快適に心の余裕がっていう部分がある。まあまあでもそれはみんな一緒でね、別に痩せてる人でもまあね、スペースなんて広ければ広い方がいいということをもう分かってるし、散々デブって言われてきても、なんかあんまりその体型のことを言われてもいじられても、まあ正直その怒ることもまあなくなったかなと思うんですけど、ただですよ、まあ言ったら関係ないジジイにね、陰で豚扱いをもしされたとするとね、しかも全然面白くないやり口編んで、これは腹割って煮えくり返りますわな。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして、
oh, yeah.
メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
いやだからそのなんか宇宙人と地球人の間を取り持つ使者として、オリンピックとピッグをかけて豚みたいな、なんかすごいディレクターが考えた割にはダジャレだしみたいな、なんか絵も見えてこないしみたいな、なんか芸術的でもなければユーモアもないっていう感じがしますけどね、僕一個人の感想としては。だからねえ、まあどうなんでしょうかということでさな。いやまあいろんなタイプの人がいてね、面白くなれば何でもいいっていう人種もいるし、だからその いやーそんなことだからダメなんだっていう人もいるだろうしっていうバランスも人によってもいろいろあるでしょうから、やっぱねえその辺の感覚が伴ってない、やっぱねジジイとはあんまり関わりたくないでしょうね、生きていく上で。本当に不快なことしかないでしょうからね。もうね免許の更新が間近で、はがきも来てたんですけどね、僕ずっと忘れててね。でそれに伴ってね、免許のまあ登録をしてるアプリがあって、まあそこでバイトしてるんですけど、そのアプリにも通知が来てたんですよ。あなたがこう登録してる免許更新間近ですよっつって、ちゃんと更新して新しい免許証の写真を送ってね、でちゃんと更新しましたっていうことをこのアプリでも認証してくださいっていうのが来てて、ただその俺忘れてたのと、あれこれもしかしたら、まあ3月19日までだったんですけどね、その更新の期限が、あれこれもしかしたらいけない可能性もあるなみたいな感じで、これこのドライバーのアプリでのバイトもできなくなっちゃうし、そもそも更新できないとまず免許のその存続が危ういということで、どうしようと思ってて、とりあえずそのね、まあ俺その違反が多かったんで、免許試験場にまで更新しに行かなきゃいけないっていうことだったんですけど、これできなかった場合どうなるんだと思って、ほっといたら当然免許失効だしなと思って、一旦その試験場にね電話をかけたんですよね。まあこれね、まあいろんなあると思うけど、まずその調べりゃ出てくんだから電話かけんなっていうこともわかるんです。実際ね俺電話かけていろんなことを教えてもらった後に調べたら出てきたし、でもなんかその時はもう更新も間近で1週間もうあと5日ぐらいのところで気づいたから、わやべえと思ってテンパってて、まずね試験場にかけちゃったんですけど、まあ忙しいんでしょう、すっごい出ない。これが36回ぐらいかけて、でやっと出て、まあその間に絶対にインターネットで情報を得られたでしょうけど、まあアホですよ俺も本当に。で電話でね、まあでも丁寧に教えてくれました試験場の人は、あもし期限内に更新ができないようだったら警察署に行っていただいて、その更新用のハガキと免許証さえ出してもらえれば、警察署ですぐパパッと更新期間の延長っていうのをやってくれるんです。3ヶ月ちょうど3ヶ月伸ばしてもらえるんで、それで一旦延長していただいて、で予定を立てていただいて更新してもらうのがいいですよって言われて、あそんなことできんだっつって警察署に持ってったらすぐしてくれて、もうほんとあっさりと数分でパッてやってくれて、ああよかったよかったと思ってここでそのアプリね、俺が登録してるここもちゃんとその俺の免許証のデータをアプリ内で更新しなきゃいけないと。でねその更新っていうのが、あその延長っていうのがね、今自分が持ってる免許証の裏に赤いスタンプバンと押してくれるんですよ。でそこに、更新期限の延長の手続き完了しましたと。で すいませんね、喋り出したら急になんか喉の調子が良くない。まあいいですわ。でそのスタンプには書いてあるんです、更新の期限を延長しましたと、6月だ、ちょうど3ヶ月、6月19日まで更新が可能です、運転も可能です、東京都公安庁みたいな書いてあるスタンプをバンと押してくれて、これで大丈夫ですよって言われて、で、あ、じゃあアプリの方も更新だということで、まあ写真を撮って送るっていう簡単なことなんですけど、そのアプリの方は。で、まあ表面は 表面の期限はその延長されてない、まだ更新してない、もうちょっとで期限が切れる期限だから、期限の日付が書いてある免許証の表には。でも裏にスタンプをしてくれたから、その裏を取ってアプリで送信したんですね。そしたら、この書類、この写真は、更新に適切な画像ではありません、再度写真を送ってください。あーまあでもそう、まあでもそうだよなっていうのもわかるじゃないですか。だって免許証の情報なんて全て表に書いてあるんだから免許証の裏ってなんかそういう追加事項を書いてもらう欄と、下にその今はそのもし事故にあってまあまあ亡くなった場合とか、心肺停止とか、まあまあ脳死した場合、その臓器の提供の意思表示みたいなのがあとは書いてあるだけで、裏面だけ送ってもダメか。じゃあその表面と裏面を両方取ってと思ったら、そのアプリの送信してくださいっていう項目からはなんか知らないけど写真が1枚しか送れない。でもこれも確かによくよく考えたら、表面と裏面の写真を両方撮って送ったとて、この2枚の写真の表面裏面が同じ免許証である保証なんてないし、そりゃそうかと思って。でもなんていうんですか、公的な機関でちゃんと延長してもらったもんだから、アプリの証拠としても使えるはずだろうと思ったんですけど、何回送ってもダメだから、うーん、で調べても、そのこのアプリを使ってる人が免許をちゃんと更新じゃなくて、更新期限を延長した時にどう対処するかみたいなのが出てこないんですね。と思って、このアプリの会社に電話をしたんですけど、コロナ禍のため、コロナウイルスの影響で電話対応は行っておりませんっていう音声が流れるんです。んー、ただそのコロナだからこそ唯一電話は安全なんじゃない、電話とメールはコロナウイルス媒介しないんじゃない、なんて俺は思ってるんですけども、ダメかと。で調べた電話番号もダメで、アプリから飛べるヘルプセンターみたいなところの電話番号もダメで、調べて調べて本社の電話番号みたいなのが出てきて、でこれはどうだと思ったら、本社の電話番号だけかかるんですよただね、それいろんな事業をやってるうちの一個、そのアプリの中で俺はバイトをしてるから、本社はいろいろやってる中だからと思いつつも、電話でまあすぐね、音声ガイダンスみたいなのもなく、すぐ人が出て、ですいません、ちょっと免許を更新じゃなくて更新期間を延長でっていう、今ちょっと変な状況になってまして、ただそのアプリはこう今後とも使いたいので、その書類更新をこの更新期間延長という状況の中で更新をしたいんですが、どうすればいいでしょうかって言ったんですけど、はい、はいみたいな。でちょっと待ってくださいねって言って、まあ何分か待たされて、でまあ向こうの人またガチャって出て、あ、その更新期限が過ぎた免許証でも仕事ができるかどうかですね。あ、いや全然伝わってないですね。いや更新を延長したんで、更新期限は切れてないんですけど、この延長中という状態でも僕はアルバイトをさせていただけるんでしょうかというご相談です。はい、少々お待ちください。また何分か待たされて、あ、すいません、お待たせしました、あのアプリのヘルプランの方からですね、お困りの時はの時のところの質問欄に飛んでいただいて、でいくつか今お客様の状況に似通ったような項目があると思いますので、そこをはい、家で選択して行っていただくと、お客様のお望みの情報が会社からメッセージで届くと思われますみたいな。んー、でもね、ん、調べたしヘルプもいっぱい見たし、いろいろ試したんですって、そうしないとわざわざ本社にまで電話しませんと思いながら、あ、ヘルプですか、いやでも、あ、いえ、あのメッセージでですね、適切な、アドバイスをお送りできると思いますので、あ、そうですか、いやでも、 でもメッセージでやっていただかないとちょっとみたいな。あんだけ電話はどこもつながらなくて、でやっとつながった本社はもうメッセージでしか対応をしないと。でもじゃあ分かりましたって電話切って、そのメッセージのいろんな質問欄からはいいいえで俺が答えていって、それに応じたメッセージが返ってきますよって言われたのに、まずはいいいえで答えるとこがない。アドバイスが書きちゃんと書き切ってあるだけで、それを下まで読むとお役に立ちましたかのはいいいえが出てきて、それのいいえをしたら数分後に先ほどのアドバイスを評価してくださいみたいな。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
いや、評価してくださいっていうメッセージしか届かないけど、何回やってももう同じでしたわ。それはもうこれはダメだなと思って、でまあもう行くしかないと思って、でギリギリで、ちょっとちゃんと早起きしても行くしかないと思って、で行って、まあ最初から行けばよかったということはね、あるんです。まあ当然俺の怠惰なとこが悪いというのは前提として、もうじゃあ更新しようと思って更新しに行ったんですけど、府中の運転免許試験場に。もうなんか府中の運転免許試験場ってなんか大人ヤンキーが結構いて、当然その更新だけじゃなくて違反者講習とかもねやってるところですから、やっぱなんか大人ヤンキー率が やっぱり高いんですよね。うん、大人オーソドックスヤンキーがいっぱいいるのが、やっぱこの試験場だなって、まあ、久しぶりだったんで3年ぶりとかだから。でその外にある喫煙所に行ったら、もうその大人オーソドックスヤンキーのもう密集地帯みたいになってて、すごいなと思って、で意外と大人オーソドックスヤンキーは結構電子タバコだななんて思いながらタバコ吸って、で受付済ませてね、その俺違反がいっぱいあったから、その一番長い2時間の講習を受けなきゃいけないんですけど、そのね、あの何でしょうか、当然ね免許持ってる方はね更新って絶対行ったことあると思うし、まあどんなにその有料運転者でも講習は時間の差はあれで受けなきゃいけないと思うんですよね。じゃあ、あの講習の喋る人って、まあ言うたらそれがお仕事ですし、もうある意味喋りのプロみたいなもんじゃないですか。まあまあその違反についてとか安全運転についてとかいろいろ講習を受けるわけですけど、もうねその2時間の講習の人がね、俺が受けた講習の担当の人が多分ねもうね60手前ぐらいの、まあまあでも見た目はかっちりした綺麗なオールバックで眼鏡かけた、まあ、中肉中背の人の良さそうなおじさんだったんですけど、なんか僕その更新も毎回その一番長い講習だったし、そのちょっと違反が重なって免停みたいなことになったことも何回かあって、その違反者講習ももう今まで3回くらい行ってるから、普通の人よりはああいう講習みたいなのいっぱい受けてるんですけど、その経験の中でもね一番じゃないかっていうぐらいおしゃべり上手なおじさんで、なんかもうちょっと聞けるというか、なんて言えばいいかあれですけど、ああいうのってやっぱそのまあある程度喋らなきゃいけない決まったこともあるだろうし、いや当然その面白い話をしてるわけじゃないから、こういうことに気をつけてくださいねとか安全運転とはこういうものですとか、 実際にこういう事故があってとか、うん、どっちかといえば真剣な話をしなきゃいけない。で、そういうなんていうんですか、めちゃめちゃ喋り慣れた、まあ言ったらつまらない話って一番長いこと聞いているの辛いというか、俺が毎回言った時に思う感想がそれだったんですけど、なんかそのおじさんはもうあまりにも流暢すぎて、なんかもうまず講習を受ける前の注意事項を言う段階からもうめちゃめちゃ心つかまれるというか、でなんかまあ特にね、なんかその突っ込む、事故の話とかをしてるときに、例えばこの事故は、止まってた大型トラックに後ろから、バイクが突っ込んでしまったという事故なんですけどっていう説明をするときに絶対に突っ込むっていうの、突っ込む。で前半30分ぐらいが特に今までにあった死亡事故を例に出してその事故の話をするっていう時間だったから、もう突っ込むタイムがもうフィーバーしてる、もう突っ込むもう突っ込むの連打で、もそのね実際にあった死亡事故っていうその例も結構めちゃくちゃで、そのでっかい片側3車線の道路、別に後ろに車がいたわけでもない、対向車がなんか危ないことをしたわけでもないのに、ゲンチャリがブーンと交差点に入ってそのままそのでっかい道路の中央分離帯のポールに激突しちゃって、で結果そのドライバーは亡くなってしまったっていう、まあ過去にあった死亡事故を話すんだけど、確かにもう事故内容も、うん、まあそんなことがあるのかみたいな。でもね皆さんこれね聞いてください、これ何にもない見晴らしのいい道路ですね、対向車もない、後ろから煽られてたわけでもないのに、この運転手さんはポールに突っ込んでしまったんですね。皆さんこの状況でね、もし自分が運転してたら突っ込むなんて思いますかね。皆さんね、この状況で突っ込むなんてことは想像もできないし、現実にはねこんな突っ込み方しないと思うんですけども、でも実際に起きた事故なんですね、これが。っていうんですけども、いや事故内容の衝撃さよりなんか突っ込むが気になるわっていう、全然入ってこない突っ込むが。でその次の事故もなんかすごくて、まあ言ってもそれは狭い道路片側1車線ずつね、でも一方通行とかじゃないんですよ、片側1車線ずつ。確かに深夜の3時とかだったかな、遅い時間帯だったけど、バイクとバイクが正面衝突で、その運転してた2人とも、バイク2台ともに乗ってた人たちが亡くなってしまったという事故。別に無灯火とかじゃない、だからちゃんとヘッドライトとかもついてる。でめちゃくちゃスピードを出し、お互い出しすぎてたとかそういうわけでもないっていう、なんか確かになんかあんまり、いやでも正面衝突起こるかなっていう事故、当然飲酒とかでもない。皆さんね、次このね事故をね見てくださいって、そのでっかい画面に、そイラストですけど、その事故の起こった状況のイラストを出しながら、これねこっちのバイクが突っ込んできて、でこっちのバイクも突っ込んできて、で正面衝突ね。皆さんこれ別に無灯火でも飲酒でもない、でも突っ込んじゃった、え、これ想像できますか皆さん。皆さんね突っ込まないでしょ、皆さんが運転してて自分なら、あーでも突っ込んじゃうなって思いますか。いや突っ込みませんよね。どうですか、え、前のねお母さんこれ突っ込みますって、いや、うーん、突っ込まないし突っ込まないよね、こっちからすると突っ込みもしないし突っ込みもしない、いやすごい事故なんだけどちょっと突っ突っ込むやめてくんないかなみたいなので、俺もうその2つ目の事故の時からもう突っ込むが我慢できなくて、もう下向いてずーっとこう笑いこらえてたんですけど、でもその突っ込む教官のおじさんとなんか若干目合っちゃって、でも多分なんか分かんない、おじさんからしたらちょっとなんかみんな反応全くなく聞いてる中で俺がクスクスしてるから嬉しかったのか分かんないけどね、突っ込む突っ込むね、こっちの運転さんも突っ込んじゃった、 こっちの運転手さんも突っ込んじゃったね。皆さん特攻隊の生き残りじゃないんだからって言うんだけど、いやその死亡事故を例に出してバイクの正面衝突をあんまその特攻隊の生き残りってあんまりそのよろしくない例えじゃないって思いながら、もう俺ちょっと我慢できなくてグッて押さえたけど、やっぱもうグッて吹き出しちゃって、ですげえ隣に座ってた兄ちゃんから、何こいつ死亡事故の話聞きながら笑ってんだみたいな顔で睨まれたんですけど、いやでもそれにしてもめちゃめちゃ突っ込むっていうなと思って、次の事故がね、警察署の真ん前で、確かに、おばあさん、82歳のおばあさんが道路を渡ろうと、横断歩道でもないのに渡ろうとしちゃった。そこに大型トラックが突っ込んできて、おばあさんを跳ねてしまったという、本当にもう警察署の目の前で起こったっていう事故。これを説明するときに突っ込むも使うんだけど、その82歳のおばあちゃんとか老人って言えばいいのに、なぜかその人老女老女ってずっと老女っていうの、おばあさんを。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、
嘘つけ。
エンディングです。いやだからね、本当にいや、なんか特攻もそうだけど、あんまりなんかそのおばあさんのこと老女っていう、なんかその文章とかではあるけど、あんまり初老のおじさんがあんまりおばあさんのこと老女って言わないだろうと思うんだけど、でもそのもうその事故、それが3つ目の事故だったんですけど、なんかそのもう突っ込むと老女のコンボで、いやもうなんで、いや老女って、いやおばあさんとか高齢者とかでいいじゃんと思うんだけど、いやまあなんかそのまあどうでもいいんですけど、なんか老女っていうことがなんかすごいちょっと引っかかっていやでもね、いやいいことも言うんですよ、その人で、警察署のね、その前でそのおばあさんを跳ねてしまったのも、そのねバイク同士の正面衝突も、そのね広いね、何のね見晴らしが悪いわけでもない、対向車がいたわけでも、後ろから煽られてたわけでもないけど、そのでかい道路でポールに突っ込んじゃったっていう事故も、本当にちょっとした不注意で起きてることなんですね。本当にこんなことはありえないって皆さん思うかもしれないけど、ちょっとのことでこういう悲惨な事故にもつながるし、逆に言えばちょっと気をつけるだけで命を落とすという最悪の事態を防げますっていうことをね、ちゃんと最後にその人は言うんです。散々突っ込む言ってたけどもね。で皆さんね、こんな、確かにこのバイク同士が正面衝突ね、警察署の真ん前でおばあさんを跳ねてしまう、まあおばあさんには老女か、老女を跳ねてしまう、こんなことね、確かにね、私がねこういう仕事やっててもあまり聞かない、ほとんど聞かないね。だから皆さんこの話今私から聞いてね、万に一つ、千に一つ、万に一つ、こんなことをね自分には降りかからないと思うでしょね。でもね、じゃあ皆さんなんで宝くじ買うんですかね、あれもっと確率低いですよ、千に一つ万に一つどころじゃないでしょ。でももしその確率で当たったらいいなと思って皆さん宝くじ買うんでしょね。なんでいいことが起こるかもしれないと思って、自分にとって都合の悪いことは絶対に起こらないと思うんですかね。同じなんですよね、万に一つ自分が突っ込んでしまうかもしれないね、そう思ってね、ちょっとのことでもいいから、ちょっとのことでもいいから心にねこういうのを留めておくね、これがね事故防止につながるわけですよってね。最後なんか おおなるほどっていうことを言いながらも一とっこも入ったなと思って、あの確かになと思う中に一とっこもあったと思って、でもなんかね、こんだけ俺覚えてるってことはいいよなと思って、実際そのすごい事故のことも覚えてるし、そのおっさんが言ったこともとっこむも含めてだけど、おお確かになっていうのですごい心に残ってるから、もしかしたらなんかあのおじさんフック持たせるためにわざとやったのかなってちょっと思ったけど、いや絶対ただの昔からの口癖というかあの人の言い方の癖だろうなと思ってていやだからなんかあんまりいい思い出なかったけども、あいつも眠いなとか だるいな長いなとか思って受けてた違反者講習が、こんなこと言ったらなんだけど初めてちょっとだけ身になったかもしれないっていう、なんかすごい良かったなと思ってあの人に出会えて、でもね、なんでそんな死亡事故のことを多く話したかっていうのも、コロナで事故発生件数も事故による負傷者数も減ったんですって、それはわかるじゃないですか、外に出ないしみんな交通量も減って、でもね死亡件数だけが増えてるんですって、要は道路がスカスカだからスピードがすごい出しちゃう、それでも走ってる車に乗ってるっていう人は、だから発生件数も負傷者も減ったけど死者だけ増えたのが2020年去年なんですって、それも踏まえてのその死亡事故を多めに話すっていう流れだったんです。わあなるほどなと思ってしっかり気をつけようと思った更新でした。以上浅野大輔の中耳炎でした。皆さんバイバイ。